今朝私たちは熟年者感謝礼拝を守っていますが、皆さん熟年とは何歳を熟年と言うんでしょうか。私たちは教会の中で、75歳以上というのを決めていますけれども、本来熟年って何歳の方を指している言葉なのかなという。最初この言葉が作られた時には60歳から80歳だったそうです、ところが1980年にこの言葉がこう広まった時にはちょっと変わりまして、若くなっていました。45歳から60歳まで、その後1985年に、中高年齢層の新名称を決める中で、この50代60代を熟年というイメージで使っていたそうです。で、これをこの名前を公募したときに一番が熟年だったんだけれど、実は一番の熟年は採用できませんでした。なぜかというと、この熟という言葉があまりプラスのイメージがなくて、もうこれからこう下がっていくようなイメージが強いと、終わりが近いという意味で実年というふうになったそうです。今はあまり使われてない言葉なんですが、このような流れの中で私たちはどういう意味で熟年者、熟年という言葉を教会の中では使っているのか。一般的な意味ではなく、私たちの意味というのは別にあるかなと思うんですよ。今まで私たちが使ってきたこの熟年者という言葉には、きっとこの聖書の言葉が念頭にあったのではないかと思います。次には、私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。この言葉の前後の文脈から見ますと、教会を作り上げていく中で神様の恵みによって、神様はその教会に連なっている一人一人を主の恵みによって成長、成熟させてくださる。私たちが思う熟年者は、神の恵みを誰よりもたくさん受けて、神の恵みによって成熟させられた方、成長させていただいている方々、その方々を私たちは神様の恵みに感謝するとともに、尊敬する思いを持って熟年者と呼んでいきたいなと思います。教会の中で最もイエス様と近くまで成熟された大切なお一人お一人を覚えつつ、この礼拝を捧げていきたいと願います。さて、私たちは今までルツ記を学んでまいりました。一章二章を分かち合ってきましたが、まず一章はどういう内容だったのか簡単に振り返ってみますと、神様から離れて生きようとすると死ぬ、それがエリメレクという人だったんですね。しかし神様にあって死ぬ覚悟をしてチャレンジしていくと生きる、それがナオミとルツの話でした。それが一章の話で、二章はどういう話だったかというと、神様の約束を信じているナオミとルツを神様がボアズという人との出会いを通して養ってくださったという神様の恵みの証が描かれています。私たちは今までこの4回にわたってそのような内容を分かち合ってまいりました。今日はこの2章の17節以降から3章まで、いきますけれども、このナオミとルツが神様の恵みを受けて喜びの分かち合いをしている場面から始まっています。ルツは今畑に出て この落ち穂を拾って麦を持ってきたんです。そしてもうお腹がいっぱいになりました。ボアズからたくさんの食べ物をいただいて、またお持ち帰りもいただいて、まあ、姑のナオミに渡しながら、この一日神様はどれだけ祝福してくださったのか恵みの報告をしているんです。するとなんとこのルツに恵みを与えてくださった人はお母さん、姑であるこのナオミとの親戚関係であった。そのことが分かって二人は神様が私たちを養ってくださることを喜びながら、そのボアズがこの責任のある人、つまり家族を責任、親戚の中で責任を持てる一人の人の中で一人であることを分かち合いながら、その喜びの分かち合いをしました。そのように主の恵みによって養われ、感謝の日々を過ごしていたナオミとルツには喜びの終わりが見えてきました。なぜかというと、借り入れの時が終わるからです。借り入れの時が終わったら拾うものがありません。つまり食べ物がなくなるんです。これは危機的な状況なんです。そのような中で今ナオミとルツはどうしたのか、それが今日の物語であります。さて、昔からこのユダヤ人の中で、語り継がれている一つの物語を皆さんにご紹介したいと思います。昔あるお父さんはふるさとに一人の息子を残してすべての財産を持ってしもべと一緒に出かけました。仕事は順調でしたが、そのお父さんはその出先で病気にかかり、今危篤状態になりました。お父さんは急いで遺言書を書きました。私はすべての財産を今私と働いてくれるこのしもべに残します。たった一人の息子がふるさとにいるんだけれど、彼にはこのすべての財産の中でたった一つだけ選んでもらいます。まもなくお父さんは死にました。しもべはすべての財産を持ってふるさとに帰ってきて、その遺言書を息子に渡したんです。もうそれを読んだ息子はショックを受けました。どうしてお父さんは私じゃなくてこのしもべにすべてを与えたのか、信じられない、理解できない。辛い思いの中でお世話になっていた恩師のところに行って辛い思いを打ち明けました。そしたらその恩師はにっこりと笑うんですよ。そしてこう言ったんです。あなたのお父さんは知恵ある方ですね。お父さんはすべての財産を守ってあなたに渡すためにこのような遺言書を書いたんですよ。今から裁判官の前に行って言いなさい。私が欲しいものはこのしもべであると。異国の地で死を目の当たりしていたお父さんは、このしもべが財産を欲しくなってそれを持って逃げることのないように、すべてをしもべに与えて、そしてその中で一つだけ息子に与えたんです。息子がしもべを選び取ることを通してすべての財産を受け継ぐように。人がわかるお父さんでした。とても知恵ある遺言書だったんです。私たちには突然やってくる試練、苦難があります。もう暗いトンネルのようで最後が見えない、終わりが見えない、そのような時に私たちに必要なものは何でしょうか。これなんですよ。出口から差し込む小さな光。実際皆さん、この光って何でしたか。皆さんの今までの歩みの中で私たちに必要な、これは神様から与えられる知恵だったのではないでしょうか。この知恵は神様が私たちに与えてくださる光のようなものであります。 では再び聖書に戻ります。まあ、ナオミは厳しい現実が近づいてくる中、知恵を発揮しました。今日の三章には二つの知恵の姿が描かれていますが、まず一つ目はこの一節です。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。娘のために嫁ぎ先を今一生懸命探している温かいお母さんの思いが感じられる言葉です。しかし皆さん、今日の聖書をよく読んでみますと、一つわかることは、ナオミにとってルツが結婚するということは、危険なことなんですよ。なぜかというと、ナオミは今、ルツと一緒に住んでいて、まあそれが一節の言葉ですね。そして、そのルツが出かけて働いているから、二人は今、食べてるんですよ。もし、ルツが別のところに結婚してしまうと、ナオミは自分のことの、自分の生活はどうなるかわからない状況なんです。ところが、そのような中で自分のことを考えず、まず、このルツのために、ルツの幸せのために考えているナオミ。皆さんどうですか？このナオミは愚かでしょうか？あるいは知恵あるものでしょうか？多くの方々はそれは危険だと言うかもしれませんが、私たちは知っています。愛による犠牲というものは神の力であり、神の知恵であること。それを私たちに教えてくださったのが、明確に教えてくださったのが、キリストの十字架なんですよ。第一コリント一章にはこのような言葉があります。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうが、ギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えています。愛による犠牲は、この世の中では愚かなものです。つまずかせるものです。しかし、神の国ではそうではなくて、愛による犠牲によって神の力が現れる。神の知恵が現れる。その知恵なんです。今、ナオミは、そのような知恵を選び取っているんです。もう一つ、ナオミが見せてくれた知恵というものは何かというと、その後の言葉、皆さんこれをゆっくり一緒に皆さん見ていただきたいと思います。これ見るたびにびっくりするんですね。ちょっとびっくりしませんか。今、ルツにこのようなことを言っているんです。あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主ボアズは私たちの親戚です。あの人は今晩麦打ち場で大麦を振り分けるそうです。その日程を把握しているんですよ。前もって。そして今計画を立てました。どんな計画かというと、体を洗って香油を塗り、肩掛けを羽織って麦打ち場に下っていきなさい。ただあの人が食事を済ませ飲み終わるまでは気づかれないようにしなさい。とても緻密な計画なんですよ。時間場所全部考えてるんですよ。そしてあの人が休む時、その時になったらあの場所を見届けておいて後でそばに行き、あの人の衣の裾で身を覆って横になりなさい。その次がこの知恵のクライマックスなんです。その後すべきことはあの人が教えてくれるでしょう。もうすべてをボアズに託してるんです。この計画って最初私読んだときに、こんなことやっていいの？と思ったんですよ。聖書にこんなことあるんだと。驚きました。しかし、その周辺の環境をよく考えてみますと、これは素晴らしい知恵であったことがわかります。なぜそうなのか。まず皆さん、ボアズってどういう人かご存知ですか？ ボアズはモーセの後にこのイスラエルの指導者となったヨシュアがこのカナンの地上に入るときにエリコというところにその町に二人がその二人をこの町を探るように派遣したんですね。その中で一人がサルマ、サルモンと言われる人ですが、この人の息子がボアズなんですよ。このヨシュア記2章を見ますと、このサルマ、まあサルモンと呼ばれる人は、このエリコに行ったときにバレてしまうんですね。そのような時に、ラハブという友情の助けによって無事にそこから出ることができた。逃げることができた。ここからですね、こう、釣り下ろしてですね、そこから、こっそり逃げることができたんです。それを協力してくれたラハブには一つの約束をしたんですね。私たちが攻める時に、あなたとあなたの家族、家に住んでる人々みんなは命を守ると。そして、あなたの、この窓のところに赤い紐を結びつけておいてください。するとあなたたちは守られますよ。そして本当にこのエリコの城壁が崩れ落ちたときに彼らだけが守られたんですよ。なぜこの話をしているのか。ここで助けてくれて助かったこのラハブという人はマタイによる福音書、新約聖書のこの一章に見ます。一章を見ますと、イエス様の啓示が出てきますが、このサルモンという人とラハブが結婚をして、その間で生まれたのがボアズなんですよ。つまりボアズは、ルツのように、異邦人の母、ラハブから生まれた。その影響もあったかもしれません。このボアズは、結婚ができなかったんです。そしてすでにもう中年の年になりました。だからルツを私の娘をと呼んでいるんです。それぐらいの年齢の差がありました。しかしこのお母さんのつながりなのか、このルツに対して好意を示しているのをこのナオミはキャッチしたんですよ。その心を見抜いてこのような計画を立ててボアズに委ねたんですよ。なぜ委ねることが必要だったのか、もう一つの側面がありますが、ユダヤ人には律法があるんですね。ここでナオミはボアズを親戚、あるいは責任のある人の一人と評価しています。この責任とは何かというと、レビ記と申命記25章によると、ある男の人が子供を残さず死んでしまうと、この妻はその兄弟と結婚をして、その家を守らなければなりません。しかしエリメレクは二人の息子ともども死んでしまいました。誰もいないんです。そのような時には親戚の中で誰かが手を挙げて、私がこの家庭を守ります、私が全てを受け継ぎますということがなければ、この家はそのままで終わるんです。その親戚の中で一人であったボアズ、この人ならいろんなことを考えて私たちを守ってくれるかもしれない。その知恵を出して計画を立てて、そしてこのルツを委ねたわけであります。頭いいな、どこからこのような知恵が出てきたんだろうか。皆さん、ナオミはどこから得たんですか、この知恵を。聖書には知恵というものを私たちにとっても大切なものとして、主が与えてくださるものとして教えてくださいます。知恵がなければ私たちは生きていくことはできない。この知恵の代名詞で知られているソロモン王の箴言というところ、今ちょうどですね、朝の祈祷会で皆さんと一緒に学んでいますが、この箴言を読んでみますと、まあ子供たちにぜひ読んでほしいなと思っています。私が読まされてきたんです。子供の時から。箴言は31章まであるんですね。するとその日付に沿ってその章を読むということをずっと親から言われてきたんです。何度も何度も読んで分かったことは、人生には知恵が必要なんだということ。 そして箴言はその知恵がどこから来るか私たちに明確に教えてくださるんです。この言葉です。主を恐れることは知恵の始め。聖なる方を知ることは分別の始め。なぜならば知恵は神様から与えられるものだからです。皆さんはいつ主を恐れるんですか？主を恐れ敬うことはいつできるんでしょう？神様の偉大さに触れたとき、しかし一方自分の小さな存在、自分の力では何もできないことを、いろんなことを体験しながら、私たちは自然と心から主を恐れる。どんなときに聖なる神様について私は知ることができるんでしょうか。正反対にいる自分、罪の中で、深い罪の中で何もできず、無力な自分、自分の力ではその罪から抜け出すことができない、そのような弱さの中で、ただ主が私たちを救ってくださることを経験しながら、聖なる神様に触れていくんですよ。その時、自然と私たちは主から知恵を与えられる。自分の思い通りにいかない、失敗し続ける、絶望に陥ってしまう、自分の力は何もできない、そのような苦難の中でこそ、試練の中でこそ、私たちは主を知り、主から知恵を与えられるんです。ルツは誰よりも大きな苦難にあった人です。読んでみますと、こんな苦難にあった人がいるだろうかと思うほどの辛い人生でした。しかし、そのような中で主を忘れなかったからこそ、主を恐れ、主を知り、主の知恵を得たもの。それがナオミである。そのナオミの知恵によって、ナオミとルツは暗いトンネルのような苦難の中でまた新しい主の道を見つけることができたんです。最後になりますが、今日は一人の熟年者の話です。ナオミです。多くの試練の中で、苦難の中で与えられた知恵を持って、ボアズとルツを結びつける。そのような知恵が与えられました。ところが皆さん、この二人から実はイスラエルを代表するダビデ王が生まれるんですよ。この家系から。そしてイエス・キリストがそこから生まれるんです。思いをはるかに超えた主の御業がナオミの知恵からスタートしたわけであります。一人の熟年者の知恵は家族を救い、国を救い、世界を救ったわけです。さあ皆さん、長崎教会には40名を超える熟年者がおられます。その知恵があれば、いや、その知恵によって今まで私たちは導かれ、守られ、そして教えられてきたのではないのかなと思います。改めて、そのお一人お一人に心から感謝を申し上げたいと思います。そして、これからもその熟年者お一人お一人を通して、私たちは守られ、導かれ、この場には主の御業が絶えないと信じます。私は個人的に熟年者の方々からたくさんのことを教えていただきました。そしてそのアドバイスや、また祈りや励ましによって、牧師としてここまで務めることができました。本当に神様に感謝いたします。毎年、熟年者感謝礼拝で私は必ず思い起こすメッセージがあります。このメッセージは熟年者の皆さんからいただいたメッセージです。礼拝の中で。数年前に、熟年者の皆さんが前に立って賛美をしてくださったんですが、その賛美の歌詞が本当に強いメッセージとして私の心にも 来ました。毎年そのメッセージを思い起こしてるんですよ。それはこれです。この後皆さんと歌いたいと思いますが、我共に歩むとの約束は変わらぬ。私が今まで長い信仰生活をしてきて分かったんだよ。何があっても神様は私たちと共にいてくださるんだよということを私たちに向かって語ってくださったんです。今も語っておられるんです。もう一つ、これは最も強いメッセージでした。暗き道迷うとき、忘れるな、忘れるな、主イエス。いろんなことがあっても、試練の中でも忘れるな。今まで私を支えてくださったイエス様が、あなたたちにも同じ恵みを与えてくださるんだ。今朝、改めてこのメッセージを心に留めて、熟年者の知恵、その信仰、そのメッセージを受け止めていきたいと、そう願います。祈ります。恵み深い天皇と様、今朝、一人の熟年者、ナオミを通して、語られた知恵のメッセージを共に分かち合うことができましたことをありがとうございます。いろんな試練や苦難の中で、主を恐れ、主を知り、主の知恵を与えられ、その知恵を用いて若い人々を導いてくださったナオミ、そしてこの長崎教会の多くの熟年者を覚えます。主よ、ありがとうございます。これからも熟年者を通して語られる大切な信仰によるメッセージ、そしてその知恵によって私たちを守り導いてください。私たちは期待します。一人一人の熟年者がこれからも長く私たちと共に信仰の歩みを続けながら、そのような働きを担ってくださること、その存在の尊さを心に留めて感謝を捧げます。今朝の礼拝がそのように感謝と希望で満たされることができますように、感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんお立ちください。新聖賛美歌513番、1節2節、この賛美を捧げながら主のメッセージを受けてまいりましょう。 き道迷うとき
探しましょう。暗き道迷うとき忘れるな主イエスを。主は光導きて御様より離れる天の天の光
日々の恵みに感謝して献金の時を持ちます。ただいまから唱詠賛美をもって祝祷を構想もって主に使わされてまいりましょう。お立ちください。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、人生の様々な苦難の中でも、主に知恵を与えられ、世の光として歩んでいく私たち一同の上に、熟年者、お一人の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
皆さんおかけください。最後に God bless you を賛美しましょう。神様の祝福が豊かにありますように。 に今日は熟年の皆さんの方に祝福が豊かに豊かにありますように賛美しましょう。 God bless you。
あります。